お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き16章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き16章の学びに入りますが、15章においてパウロとシラスはシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけ、そこからさらにガラテア地方に登って行き、パウロはガラテアの教会を訪問します。なぜならユダヤ主義者たちとの問題が起こったのはこの教会だったからです。ガラテア人への手紙でパウロはモーセの律法のもとに置こうとする人々に惑わされないようにと厳しく警告しています。パウロの第二宣教旅行では、マケドニアの人の幻を受けた後、ヨーロッパに行きます。しかし彼はピリピに着いてから、その地方の牢屋に入れられてしまいます。しかしそれでも真夜中にパウロとシラスは祈り、賛美の歌を歌います。そして地震が牢屋を揺るがし、扉が開かれ、牢の看守が心を開いてキリストを救い主として受け入れます。使徒の働き16章の本文に入りますが、1節から2節。それからパウロは、デルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロは最初デルベに行き、そしてルステラに行きます。そこでテモテを見つけます。パウロは彼の母親と祖母を知っており、最初の伝道旅行でこの若者を主に導きました。そこでパウロは今度の宣教旅行に彼を一緒に連れて行きます。こうして伝道チームは今、パウロ、シラスとテモテの3人になりました。3節。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父が、ギリシャ人であることを皆が知っていたからである。パウロは今、テモテに割礼を受けさせます。これは割礼に何かの徳があるからではなく、テモテが割礼を受けていないことが問題になってほしくなかったからです。パウロが第一コリント人への手紙9章の19節から20節に書いているのはこのことです。そこには次のように書かれています。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。パウロはすべての人の口を封じるために、テモテに割礼を受けさせました。時々、この教会に加わりたいのだけれど、その教会はバプテスマについての考え方が自分と違うというような人たちがいます。彼らはその教会でバプテスマを受けてそこに加わるべきでしょうかと尋ねます。 そこで私は彼らに次のような質問をしますと、マギー博士は述べています。その教会は聖書を教えている良い教会ですか？その教会は主イエス・キリストを信じる信仰だけによって救われると教えていますか？またその教会はあなたが奉仕し、祝福され、恵みと真理の知識に成長することができる場所ですか？もし彼らがこれらの質問にはいと答えられるなら、私はそれなら洗礼を受けてその教会の会員になりなさいと勧めます。逸脱してはならない信仰の基礎というものがあります。でも救いに必要不可欠ではない形式や儀式もあり、そういう領域にはかなりの融通性があると私は信じています。パウロはそのように感じていました。もちろん割礼はテモテの救いには何の関係もありませんでしたが、テモテのユダヤ人へのミニストリーが邪魔されることがないように、割礼の儀式は執り行われました。マギー博士は以上のように述べています。使徒の働き16章の4節から5節。さて彼らは町々を巡回してエルサレムの使徒たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していった。パウロはガラティアでまた素晴らしいミニストリーを行いました。彼が最初の宣教旅行の時に建てた教会を訪問しただけでなく、他の場所でも多くの人々がキリストに立ち返りました。新しい教会が形成され、毎日人数が増えてゆきます。6節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテアの地方を通った。ガラテアはこのすべての地域を含んでいます。この時にパウロはこの地方の北部に移動したと思われます。アジア地方はエペソのあった南の方です。事実エペソはアジア地方の主要な町でした。パウロは小アジアを巡回する計画を立てていたかもしれません。この地域は当時とても人口が多く、本当のギリシャ文化の中心でした。この地域は商業、政治、そして教育においても重要な地域でした。パウロはガラティア地方を通り、そして古着屋、南の方のアジア地方、そして自分の教会で報告をするためにアンテオケに戻るという大きな円を描くようなコースを取ることもできました。しかし神様の御霊は別のことを考えておられました。ここには聖霊によってアジアで御言葉を語ることを禁じられたと書かれています。パウロはそこに行きたかったのだし、神様の御霊は神様の御言葉が述べ伝えられることを望んでおられたのに、この時には神様の御霊はパウロに別の場所に行くことを望まれました。そこでパウロは自然に、もし南に行かれないのなら、北へ行こうと考えました。ビテニアは北の方の黒海沿いにありました。そこもまた人口の多いところで、その地域にはヘブル人がとても多く住んでいました。この部分は現在はトルコに入ります。7節。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。イエス様の御霊が南のアジア地方に行くことを禁じられました。その後、神様の御霊は彼らが北の方のビテニアに入ることをお許しになりませんでした。そしてあとは、一つの方向しか残されていません。それはひたすら西に向かうことでした。そこでパウロはトロアスまでひたすら西に行きました。 トロアスで泊まらなければならなかったのは、その先に行くためには船が必要だったからです。パウロはトロアスの後、何をしたらよいのか、そこから先、どこへ行ったらよいのか想像もつきませんでした。八節。それでムシアを通ってトロアスに下った。この時点ではまだどこへ行くべきなのかはわかりませんでしたが、パウロは確かに神様の御霊に導かれている確信がありました。九節。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。これがパウロのマケドニアへの召しです。さて、マケドニアはエーゲ海を渡ったヨーロッパに位置します。パウロは今アジアにいます。福音はアジアから海を渡ってヨーロッパに入ろうとしています。神様の御霊が彼らをそっちの方向に動かしておられます。なぜパウロが東の方の中国に行かなかったのかはわかりません。わかっているのは神様の御霊が彼を西のヨーロッパへ動かされたということだけです。十節。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。ここには私たちはと複数形が使われていますが、これはこの時点からルカが一行に加わったためです。今一行は4人になりました。パウロ、シラス、テモテ、そして医者であるルカです。十一節。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して、翌日ネアポリスに着いた。ネアポリスは沿岸から少し内陸に入ったところです。十二節。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。ピリピはマケドニアにある植民都市です。つまりローマの植民地でローマ人の知事が住んでいた場所だと思われています。この人々はローマ式の習慣を持ち、ラテン語を話していました。この場所は彼らの最初のヨーロッパの目的地であり、またヨーロッパでのミニストリーの戦略的な中心地でした。そしてこの教会はパウロを愛し、そしてパウロもこの教会を愛しました。13節。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。町のすぐ外の川岸で祈り会がありました。パウロが見た幻のマケドニアの人は、実はこの祈り会を持っていたルデアという女性だったことがわかります。14節。手当らしの紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。テアテラは小アジアにあります。テアテラには目次録二章で主から訓戒を受けている七つの教会のうちの一つがありました。この女性はその場所から来ていました。彼女は生ける誠の神様を礼拝していましたが、ほんの少しの知識しか持っていませんでした。ルデアは有力な人で、祈り会のリーダーであったようです。 彼女がヨーロッパで最初のキリスト者になります。15節。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。今パウロと彼の一行が彼女の家へ行ってそこに滞在します。おそらく彼女は裕福で彼らの世話をすることができたのだと思います。16節。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。この少女は悪霊に取り憑かれていました。悪霊崇拝は今日でも現実のものです。悪霊に取り憑かれたこの少女は奴隷で、彼女の主人たちは彼女を使って大きな利益を上げていました。17節から19節。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。パウロは主イエス・キリストの御名によって悪霊を追い出すことができました。このことで彼女の主人たちは儲ける望みがなくなりました。そこでこの人々はパウロと彼の一行を憎みます。20節から21節。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。ピリピはローマの植民地で、ローマの偶像礼拝を習慣にしていました。彼女の主人たちはパウロと一行を訴えます。22節から24節。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。彼らは鞭打たれ、彼らの背中は切り裂かれて奥の牢に入れられました。25節。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。こんなに惨めな境遇に置かれているにもかかわらず、彼らが神様に賛美の歌を歌っていたというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。26節から27節。ところが突然、大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は、見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。看守は囚人たちの脱獄に対する責任があるので、命を失うことになるでしょう。彼はそこに立って、よく考え、自分の剣の上に倒れ伏す準備をしました。 28節から30節。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる、と叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。彼は自分が失われたものであることを知っていました。31節。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。人はどのようにして救われるのでしょうか。それは救い主イエス・キリストを信じることによってです。その人が他の誰かのために信じてあげることはできるでしょうか。いいえ、できません。主イエスを信じなさい。そうすればあなたは救われます。そしてもしあなたの家族も主イエスキリストを信じるなら、彼らもまた救われるのです。ここの意味はそういうことですと、マギー博士は述べています。32節。そして彼とその家族の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。今彼は彼らの打ち傷を洗います。彼は救われ、新しい人に変えられたのです。34節。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。一晩のうちに彼らは鞭打たれ、牢屋に投げ込まれ、神様の直接的な介入によって自由にされ、そして今、彼らはたった今、改心したばかりの人たちによってもてなされているのです。これは神様にしかできない驚くべき奇跡です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。